今回はブログの記事の内容についてちょっとお話をしようかなと思います。集客用のブログっていうのは基本的には、日記みたいなものとか、自分の作品の紹介、新作をアップしましたとか、そういう、お知らせのブログとはちょっと違うんですね。で、全然興味がなかった人とか、全く自分のことを知らない人に、まず自分の存在を知ってもらうとか、自分がショップを持っていることを知ってもらう、そしてそこに興味を持ってもらうっていうことを、そういう一連の流れを作る上で、ブログの検索から引っかかってくるっていうのが非常に重要なわけなんですね。で、ブログのタイトルに関しては、前回もちょっとお話ししたんですけど、いかに人に興味を持ってもらえるかってすごく重要なポイントになります。でもちろんそのブログ苦手な人だったりとか書くのが難しいっていう方もいるんですが、というかそういう方の方が非常に多いんですけども、だからこそそこで差別化できるかどうかっていうのが大きな分かれ道になると思うんですね。それで、記事の内容に関して今日お話ししようと思うんですけど、その集客用の記事っていうのは完全に、お客様目線に立てるかどうか、そしてその人たちの心を満たすような内容を書けるかどうかっていうのがすごく重要になってくるんですけど、これはですね、1記事1記事やっていく中でどんどんこう自分の中のスキルが上がっていくっていう感覚が作れるところなんですね。で、等身大の自分で書こうとするとどうしてもなんかこんなこと言ってなんか間違ってたらどうしようとか、役立つ記事って言われてもそんなになんかこうね、自分よりいろいろ知ってる人いるしなとかっていう風になって尻込みしてしまうことがあると思うんですね。で、そういう時の、マインドセットですごく重要なことがあるんですけど、基本的に、皆さんが作っている作品に関してだったり技法とか、あとはその周辺に落ちている情報っていうのは多くの場合赤のこう一般的な人たちっていうのは全然知る由もなかったことなんですよね。なので、すごく上質な情報を提供しなきゃいけないとか、すごくレベルの高い何かとっておきの情報を書かなきゃいけないっていうふうに思わなくていいわけなんです。で、そうではなくてもうすごく初歩的な、例えば編み物だったらその編み方の最初の部分だったりとか、編み物をするときに押さえておく、で最初に用意をしておく道具はどういうものがあるのかっていうことだったり、そういうレベルでいいわけなんですね。で、先日ですね、お花の作家さんのコンサルをさせていただいたときに同じような内容 のこういう話になったんですね。で、ブログを書きたいんだけれども自分には書く内容が役に立てる内容ってあんまりないっていうふうにお話しされたんですけども、全然そんなことはなくてですね、私から見たらもう書くことで書くことが本当に山のようにあるっていう状況なんですね。で、その方は自分がお花を習ってるけれども、それでも書くことがないっていうふうに、なんかこう、ね、提供する役立つ情報なんてないっていうふうに思っていらっしゃったんですけど、そうではなくて、まず自分がお花を習いに行こうと思ったきっかけだったりとか、お花教室に行ったその初日に初めて知ったことっていうのが何かしらあるわけなんですよね。で、そこで例えば、お花の例えばですけどアレンジメントを作るっていう風になった時にどんな材料が必要なのか、お花の切り方をどうしたらいいのか、色の配色ってどういうふうに考えたらいいのかとかですね、本当にありとあらゆる情報があるわけなんですよね。で、多くの人、多くのその一般的な読者さんっていうのはお花にそこまで詳しくない方がやっぱり多いですので、そこで、あ、なるほど、お花ってこういうふうに生けていけばいいんだなとか、こうやってアレンジメント作っていけばいいんだなとか、こういう技法があるんだなとか、こういうふうにすると色合いがまとまるんだなっていうような、新しい気づきが、 ブログの中から得られるわけなんですよね。そうすると何が起こるかというと、今まで全然お花に興味がなかったけど、今までその家に何かを飾る、お花を飾るとか、お花に全然関心がなかったけれども、あ、これだったら私も、買ってみようかなとか、自分も作ってみようかなとか、あとはこうふと街を歩いていた時にお花屋さんに目が止まるとかですね、まずそこの、興味関心を作り出すっていうところを、やっていっていただきたいんですね。その関心だったりとか、それを人を動かす、人の意識を、動かすっていうことになるんですけども、それを作るための役立つ記事なわけです。で、そういうふうにですね、提供していく有用な情報というか、役立つ、本当にちょっとした内容でいいんですけども、役立つ情報を提供する中で、どんどんどんどんその人の中でお花っていうものだったり、部屋を飾るっていうことだったり、何かそういうことですよね、その人が発信していることに感化されていくと、そういう人たちがどんどん増える中で、自分が作ってやってみたけどうまくいかない、じゃあこの人はどういうふうに作ってるんだろうと思って先生のものを買う、まあ、先生というか作家さんのものを買ってみるだとか、その人に何か、まあ、レッスンをお願いするとか、そういう話になっていくわけなんですよね。なので、ミンネにショップを出して、そこで商品を販売するっていうふうに思うと、本当に単発的で、誰が買ったかわからない、そのショップまで来てくれる動線がわからないっていうような状況になってしまうんですけど、そこをブログでその人の全くこう今まで関心がなかった読者さんの意識を変えていくっていう、そこから生み出していくっていうふうに認識して、ブログをですね、書いていっていただければなと思います。